タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
おじいちゃん親指の爪伸ばしてたな。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
忘れたくせに思い出すと急にロマンを感じることはあります。いい加減さを網棚にあげて、なんで興奮するかを想像してみよう。どうも、忘れロマンです。
どうも、
はい、久しぶり。ということで、ご無沙汰しておりました。忘れたことを思い出すと急に、あ、いいなっていうね、そのにわかな感じもいいじゃないということでお送りしていきましょう。うん、さあ、今回はですね、突然ですけども、ロックさん。人間の心は、なんで目に見えないの？
あれ？これは、ぽーっとしてんじゃねえって言われるやつかな？
教えて、ロックさん。
もう一回言ってください。何ですか？
人間の心は、なんで目に見えないの？
そうっすね。まあ、心っていうのは、見えないからこそ、より面白いからかな。
面白い？
面白い。
面白いって？
心っていうものはどこにあるのかって話ですね。心臓にあるのか脳にあるのか、実はなんか大腸にあるとかっていうね、説もあったりとかするっていう話なんで、まあ、どこが心かっていうのは明確にまだ科学的にね、判明されていないので、科学的にその解明されてないものを目で見ることは難しいんじゃないかなっていうことかな。
なんで見れないの？
続くな。さっき。
はい、ありがとうございます。
あれ、来ないんですね。来るのかなと思ったんだけど、来ない。
いや、もうちょっとはい、すいません。この辺にしといてやろうということでですね。さあ、今回は、
すごい生殺しです。
電話相談室について、うん、後で時間取りますからね。電話相談室についてちょっとお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、どうですかね。ロックさんは全国子供電話相談室って番組聞いたことありますか？
聞いたことはあります。ツイッターのタイムラインとかでね、出てきますね。
はい、はい、はい。これはですね、全国子供電話相談室はですね、TBS ラジオで、やってました、まあ、生放送の番組なんですけども、はい、1964年から2008年まで行われていた番組でして、まあ、ラジオ番組中に、うん、子供からの電話を受け取って、うん、で、まあ、生で、電話で相談を聞いて、まあ、相談つってももう本当に様々なんですよ。いろんな相談を受けて、それをその場で、永六輔はじめ、無着水鏡先生はじめ、いろんな先生が答えていくっていう番組なんですね。
うんうんうん、
でこれがですね、まあ、ついこの前なんですけど、伊集院光先生、赤井珠緒先生などで復活をしましてですね。
うん、TBS ラジオ。
ほうほうほう。はい。まあ、で、これ一回きりの一応復活ではあるので、うん、まあ、レギュラーではないんですけれども、
うんうん、
全国電話子供相談室が復活して、まあ、今、まだ聞けるかもしれないですけどね、ラジコとかでね、これがね、面白かったんで、ちょっとその話をしつつということなんですけど、うん、なんかその、うん、まあ、要は、昔と形は変わらないんです。皆さんからハガキをもらって、で、そのハガキで、その、こういう質問がありますよっていうんで、電話がつながって、で、電話つながったら、まあ、ちょっと、先ほどお伝えしたような、人の心はなんで見えないんですかとかいう質問、まあ、ちょっと、なんていうのかな、答えがあるのかないのか、やや悩ましいみたいな問題含め、まあ、バッと来るわけです。で、これを、まあ、今回は、伊集院光先生や赤江珠緒先生などがまあ答えていらしたんですけど、
うん、
このなんかさ、こういう質問に対してロックさんはこうどう答えようと思いました？
まあ自分自身の頭で考えて、
はい、
どうかなって、これ適切かなって 模索しながら答えましたからね、さっきのは。
そうだよね。なんかこう自分の中でこれが正解なのかなとか、うん、まあ、やっぱほら、正解があるわけじゃないじゃん、実のところ、これは。科学の問題だったらね、科学的に答えることもできるかもしれないけど、まあ、科学の問題ですら、その子がわかるように、何らかこう、咀嚼したりして伝えなくてはいけないし、あと、うんうん、まあ、これは子供だからっていう意味ではないけど、その子がその回答を引き受けて、どういう気持ちになるかってこともちょっと含めて考えたりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあね、今は、ロクさん、ポンに乱暴に答えてよかったと思うんですけど、そんなこと考えてるのに勉強しようとかって言ってもよかったんですけど、まあそれはそれとしてですね、はい、つまり、なんていうかな、単に
実際に電話で相談されてその言い方は多分する人はなかなか気が狂ってると思います
けど、ね。だから、まあ俺とね、あなたの関係性はありますけど、まあそういう。
子供について対してはね、よりね、
うん。はい。そうそうそう、はい。子供に対しては良くないと思うんですけどね。いや、でもあったんですよ。A 六助先生が、うん、テレビに出たいんですけど、どうしたらいいですかって質問あって、うん。これどうしようかな、なんか、ね、探してもらいたいですけど、まあ、言いますけど。
うん、
先生、テレビは嫌いです。
お。
僕、テレビ出ないようにしてますっていう話から始まるんですよ。で、なんで出たいのって聞いたら、テレビ戦士に出たいです。テレビ戦士は面白いゲームとかやってるんで、みたいなことを言ったら、テレビ、あなたはまだ小さいからテレビがね、面白いと思ってるかもしれないけど、テレビ以外にも面白いこといっぱいありますから、それ以外のところをちゃんと見つけることが大事ですよ。テレビなんか出たいなと思うのは、6歳にはまだ早いです。っていう話をしていくっていうくだりになっていくんですけど、いいでしょ、六助。
うん。まあまあ、それは、
6歳の子供が絶句ですよ、その後。
うんフラットに見てるってことですよね。その子供だからっていうんじゃなくて、フラットの目線で、A6、他の人もそうですよね。もちろんね。普段のラジオ番組とかでも A6 先生はそういうテストだってことですもんね。
まあ、いや、まあまあ、うん。だから子供に対してってことではなくて、A さんはそういうふうなスタイルで、うん、基本的にも
う。そうですよね。
お元気だった頃も、確かもう、徹子の部屋ぐらいしか出ないように途中でしたんだと思うんですけど。
うん。
で、まあ、まあ、そういう風な、ちょっとハードというか、でもね、ちゃんとやっぱり、ちゃんとした答えを、今彼が考える、なんていうかな、最先端の答えを出そうっていうことだと思うんですよ。いろいろ人生を経ってっていうね。うんうん、
思考のね、そうですね、今まで蓄積やった。
はい。だから、まあ、で、その、うん、本編聞いていただくとすごい面白かったんで、これね、聞ける人は聞いていただきたいんですけどね、最新版のやつは。まずその、手紙で送ってくるあたりが、結構この番組中では、話題に上がって、その手紙でこういう質問がありますと送ってくるわけ。子供たちが。うん、だから、こう電話のやり取りの中で、初めて手紙を書きましたとか、手紙でこういうことを書くのが好きですとか、なんかね、手紙をまあ書くっていうことが一つのハードルではあるんですけど、その体験みたいなものの価値ってことをちょっと考えさせられるような話とか結構出てくるんですよね。
うんうん、
で、さらに、まあ、電話で、声で伝え合う。で、その声で、先生たちを答えるみたいな、そういう風なやりとりとかが、なんか割とこう大事なんだな、みたいな話だとか、
うんうん、
ありまして。で、まあ、この辺もちょっと A 六助先生の話とか出てくるんですね。その手紙ということでないと、僕は、相手の感情を読み取ることができませんみたいな、伊集院先生の話が出てくるわけですよ。
僕はどこからみたい、すごい。
うん、ね、まあ、そういう語られてることあると思うんですけど、だから、メールだと、その人が怒ってるのかどうかが、私は伊集院さんが嫌いですっていう、字面だけでは、その人がどう思ってるかわからないってことを、A さんに言ったら A さんがそれは素晴らしい、そういうこと、若い君がわかるのは素晴らしいみたいな話が、まあ、後半出てきたりするんですけど、なんかその、まあ、これはちょっと本編でもずれますけど、アナログとデジタルの間にこぼれてるものみたいなものを、この、うんうん、子供電話相談室っていうのはすごく拾っていて、
うん
うん、で、これちょっと話ずれますけど、昔は、電話相談って結構ラジオってやってたんですね。
うん
うん、大沢優里の UU ワイドの中で、人生相談っていうのをやってたことがあるんですよ。
うん、
で、山本慎也ですとかつって、山本慎也監督とかが、もうね、ほんとね、10分ぐらいで、なんかこう、うん、結 構ヘビーな相談をしてくるんですよ。なんかこう、義理の、兄にも、弟にも、借金を押し付けられて、ニッチもサッチも行きません。どうしたらいいですかみたいなこととかを、ポロッと聞いたりするから、おいおい、それは無理だろうとかっていう話とかも、あのね、うん、あなた、自分が被害者だと思ってるでしょ、逆なんだなみたいな話とかを、バシッとしてきたりするみたいなのがあって、
まあ、うん、ジャイアント伸びただ、
うん、だこれは、5年ぐらい前までやってたのかな、だからそういう風なさ、なんかこう、ラジオ番組の中で、まずその悩みを告白すること自体がすげえなと思うんですけど、でもそのなんていうかな、うん、人間みたいなものがそこに現れてて、でこういうことってなんか大事だなと思わせられながらも、まあ結局そのね、投稿してくる人が少なくなって、なんかこういうのが減っていなくなったりまして、で、この子供電話相談室も、これ形が途中でリニューアルしたんだよね。全国子供相談室リアルっていう番組になって、皆さんご存知でしょうか、うん、DJ のレモンさんがやっていた、山本周なんですけど、この人が、はいはいはい、まあ、ちょっと年齢が上の人たちの人生というか、まあ、いじめられてとか、そういうふうな困ったことを受けるみたいな番組に、まあ、リニューアルしたりもしたんですけど、まあ、そういうふうな方に変わっていった。もうちょっとこう、まあ、子供にちゃんと向き合うみたいな番組になったんですけど、なんか改めてその、復活した子供電話相談室を聞いて、なんかこれは、子供が聞く番組じゃねえんだなってちょっと思ったんですよ。つまり、その子供の、まあ、だからまずその、そういうさ、人の心は何で見えないんですかって質問を受ける機会は大人ってないじゃないですか。なかなか。うん、そんなくだらないこと聞いてる前に売り上げ上げろみたいな話になっちゃったりとかするわけで。そういうふうな、うん、まあ、ピュアだけど本質みたいな質問が、受け止められるという機会がまずすごくいいなと思っちゃって、これはぜひ共有してもらいたいけど、うんうん、なかなかそのね、教育現場でみんなが先生になれるわけでもないわけですから、こういう電話相談室の形を取れれば、その生の声、その生声だよね、そのデータではなくて生の声で伝わってくる言葉を聞いて、俺だったらどう答えるかなっていうことを受け止めながら、ね、他の先生の回答を聞くみたいな、そういうふうな楽しみもできるし、あとその先生側がこれに対してどう答えるか。で、それは自分の、なんていうかな、さっき、ロクさんが悩まれてたどう答えるかっていうことともつながると思うんですけど、つまり、知識で答えられることにはやっぱり限界があって、なんていうかな、この、まあ、俗に言葉で言えば知恵なんですけど、どういうふうに答えたらその人は自分の足で立ち上がりながら安心して次に向かっているかっていうか、そういうふうな気持ちになれるかっていうことだと思うんですよね。で、うん、さっきの A さんがテレビ私は嫌いですって言ったことも僕はこう結構大事なことだと思ってて、まあそれが正解ではないんですけど、うん、いろんな人がいろんなものへの輝きについてどう考えてるかって様々だと思うんですよ。で、その子はテレビっていうのが憧れではあったけど、憧れるって何だろうかってことを再確認するっていう意味で A さんは素直に自分の気持ちを述べたっていうふうに解釈もできると。で、それは、例えばテレビに出たいんでしたら、こういうふうなオーディションを受けてとか、子役になって育っていくとか、今だったらモデルになって、プチレモンとかに乗るのがいいですよとか、なんか話はできるかもしれないけど、でもそういうことじゃないんだよね、きっとね。それは多分知識と知恵の違いだと思うんですけど、そういうふうなことを発揮しなくっちゃ、だから今回の伊集院さんとか、赤江さんとかは、どうやったらその知恵ということを、そして子供に伝えるかということを考えたんだと思うんですけど、これを生で、まあ、実際は今回は録音だったんですけど、なんかこう、パフォーマンスしていく姿ってすごく面白いっていうか、もう本当に脳がフル回転してる感じとかがわかるんだよね。なんか、これが答えですよっていうふうな話じゃなくて、どうやったらいいか。で、これは、いわゆる大喜利で笑いを取るではなくて、子供に、うんって、その、なんていうかな、なんとも言えないけど、飲み込んだっていうことを、生み出すために脳をフル回転させてると思うんですけど、これって、まあね、親御さんとか結構そういう体験してると思うんですけど、なかなかこういう体験でできないと思うんで、こういうの疑似的に体験するという意味でも、この、子供、電話相談室っていうのは、なんか大人が聞いた方がむしろ面白いんじゃないかなというふうに思いまして、 で、まあこれ人生相談も含めてですけど、やっぱりこう、その人の悩みをどう答えるかって結構面白いことだと思うんですよね。だからこの辺で、まあ、全数さんの相談を踊るっていうのはやっぱりまあ面白いっていうか、これは実は、相談をしている人の問題をただ解決するっていうソリューション番組ではなくて、人間の生き様とか、人間がどうコミュニケーションを取るかとか、人にどういうふうな言葉を投げかけると人は立ち上がれるのかとか、そういうふうなことを見てるドキュメントと考えると、めちゃくちゃやっぱそこ面白いっていうふうに思って、まあ、一方で科学の問題とか、動物はなんでこうなんですかみたいなね、なんで舌は、猫の舌はザラザラなんですかみたいな質問とかも来て、結構幅があって面白いんですけど、なんかぜひね、今、もう一度この時代に子供電話相談室やってもらえたらいいなと思ってたら、NHK で科学の相談番組やってるってことが気がつきましたんで。
当時はね、結構ツイッター上でよくバズりますよね。
そうそう。そっちはね、科学の方なんで、比較的答えが分かりやすい方ではあるんですけど、そういうふうなものも今あったりするので、まあ、ちょっと幅の広いね、TBS も含めてちょっと、なんかチャンスがあれば、これだから、大人向けと実は考えると結構面白いなぁなんて思ったりもするので、まあね、子供電話相談室、電話相談ってなかなかこう、ラジオからは消えつつあるし、ね、昔はテレビで思いっきり生相談とか、ミノモンタとかやってましたけど、あんまりそういう番組ね、なくなってきてるんで、今こそそういうドキュメントをやったら面白いのかなというふうなことで、ちょっと今回真面目な忘れロマンになっちゃったな。どうすか、ロックさん。
なんか、忘れロマンの概念。まあまあ、なんですか、道端じゃなくて、今までその昔ラジオ番組とかであったっていうものを今、解雇してるわけですね。キラさんはね、
そう。
なるほどね。
まあ、でもね、実際番組がリニューアルしていったり、まあ、なくなったりしていく流れもあったりするから、まあ、聴取率自体はどんどん下がっていったんだと思うんですよ。だから、その辺の番組の価値とかを、なんかこう、改めて指させると、いや、真面目でよくねえな。ちょっと、今日はよくねえよ。
いいと思います。
黙っちゃわないね、本当に。もう、お願いしますよ。はい。ということで、お待たせいたしました。なんで人の心は見えないのか、六、はいはい、さん。六先生、お願いします。
いやいや、答え教えてくださいよ。僕わかんないですよ。
いやいやいや。先生、六先生、お願いしますよ。
え、わかんないですよ。だってさっき答えたのは答えだから。
え、あ、もう一度いいですか？じゃあ、同じでも何でもいいんですけど、六先生、教えてください。
心っていうものはそもそもにおいて脳にあるのか心臓にあるのか、もしかしたら大腸にもあるっていう説があって、その中においてまあ、どこにあるかそれはもう科学的に解明されていないものについて目に見えるとかってふざけてんじゃねえバカ野郎っていう話じゃないですか。
ありがとう。はい、ということで
OK OK ですか？
うん。相手が、ポン池田なんで大丈夫です。
やさぐれた研究者を装ってみましたけどね。
うん。他人のふりしないでもダメですよ。そういうね。ちゃんと自分で責任を取っていただかないといけないですけどね。はい。まあ、ということで、なんかまあ、こういうね、生電話っていうのは、まあ、時々ね、安住紳一郎の日曜天国とかでも電話つないだりとか、久米宏の、ラジオなんですけど、も電話つないだりするんですけど、まあ子供もそうですけど、大人だって結構生電話って面白かったりするので、そういう機会がね、ラジオではまだまだありますんで、そういうのをちょっと覗いてみたら面白いかなというふうに思ったりします。はい。ということで、今回の忘れロマンは電話相談室ということで、はい。レギュラーになったらいいなというふうに思います。はい。おしまいです。お相手は、アスベスト相談の CM で、もう、寺尾明の歌がすっごい頭の中ぐるぐる回ってます。池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。